今年私自身の、学習というか学ばせていただいております、大きな課題は、仏教ということでありまして、なんで牧師が仏教を勉強するかなと思われるかもしれませんけれども、3月に研修会で、浄土真宗のことを勉強してから非常に仏教に仏教に興味を持ったというのは本当に変な話なんですが、私自身のことを振り返ってみますと、私は牧師の家庭に育っているもんですから、日本人なんですけど変な日本人なんですよ。非常に特殊なタイプなんですね。仏教とか神道とかそういうことに全く縁がない、日本人なんですね。ほとんどの方は、この中にももちろんこのクリスチャンホームで育った方もいらっしゃいますから、そういう方は私の方の類なんですけれども、そうでない方、ほとんどの方はですね、やはりこの日本的なものの考え方とか宗教観とかそういうものをお持ちの中でお育ちになっていといいますか、そういうですから考え方を持っていらっしゃるわけですね。で、私こうやって皆さんに聖書のお話をしておりますけれども、聖書のことはもちろん十分に勉強しているつもりですけれども、この聖書の内容を聞く側の皆さん、私自身、私はどっちかというとこの聖書のものの考え方の中で育っているものですから、あんまりですか聖書の話をこう読んだり聞いたりしてもほとんど違和感がないというかですね、疑問やら、疑問というかその、こうなんて言うんでしょうかね、こう全然違和感がないんですね。普通の日本人の方、聖書の話を読んでもほとんどすごい違和感があるんです。皆さんが今まで持っておられた考え方とか宗教観とかそういうものとは違うからでありまして、じゃあその本当に普通の一般的なその日本人の方々がこの聖書の話を理解するというのはどういうことだろうかということを考えていくとですね、その日本人は一体どういうものの考え方をして何を信じてどういうその信仰心を一般的に持っているのかということを知ってなきゃいけないということになるわけですね。で、そうなるとこの、日本には神道とか神道は日本の古来の宗教ですけれども、やはり日本人の精神性をこう築いてきたものってやっぱり仏教だと思うんですよね。で、ですから聖書の話はあるけれども、これを受け止める側の方は仏教の土壌の、仏教とか神道の土壌のところへ聖書の話を植え付けようとするわけです。で、私はこの仏教だとか神道だとかそういうものをほとんど知らないので、だから聖書の話はしてるんですけれども、これを受け取っていただく方々の心のどういうその考えでこれを受け取られるのか、どういう感じ方でこれを感じられるのかということが今までよく分からずに喋ってたんですね。非常に無責任な説教者だったと私は非常に反省をしております。で、だからというわけではありませんけれども、もう少しやっぱり仏教あるいは日本人の本当に考え方っていうか精神性というものをもっと知らなきゃいけないんじゃないかということで、今年は本屋に行きましても何かを見ましても何かを読みましてもどうしてもですね仏教の方ばっかり行ってるんですね。だから本屋で私を見かけて仏教の棚の前でいろいろ本を見てるからといって修士買いをしようとしているということではありませんので、誤解のないように、していただきたいんですが、でも仏教って本当実は面白いですね。仏教に最近引き込まれているんですね。仏教が好きになったっていうのはつまり仏教を信じるとかっていうことじゃなくてですね、非常にその今まで考えした仏教っていうのはなんか非常になんかバカバカしいというかね、つまらないものだ、学習するに値しないものだと、そういうふうに、けなして理解してたわけですね。でもそういうふうな理解の仕方というのは日本人をけなすということになるんです。ですからそれに気がついた時に非常に反省させられました。で、仏教のことをいろいろ勉強すると非常に仏教の中身というのは濃いし広い深いものがあってですね、だから西洋人が特に宣教師が日本人に説教する時には 非常にこう精神性の浅いというか、この未熟な未成熟な、どっちかというと野蛮な類の人間に話しているというような、そういう、 こう傾向を持ちやすいですね。キリスト教というものがもう大前磁石たるそのセオロジーがありまして、それをホラーっていう形で出すもんですから、お前ら何も知らないだろう、お前らの信じてるのはつまらない、幼稚なもの、木で作った石で作ったつまらない偶像を拝んでるんだから、こっちの方がいいだろうというような形で提示されると、どうしても拒絶をしてしまうんですね。私もそういうタイプになりかかっていたんじゃないかなということに気がついて、で、まあ、仏教ばっかりやってるんですけど、聖書を読んで、聖書も読みますけれども、まあ、仏教の方も読んで、大体半々ぐらい読んでるんですけどね。すごい面白いですね。で、今日はですね、まあ、今日はというか今年はですから、そのせいでいろいろ仏教の話してるんですけども、一つのまあ言葉、仏教の有名な言葉をちょっと今日は考えてみたいと思うんですが、色即是空という言葉、色即是空、仏教のまあ真理を一言で表すとするならば、この言葉になるんじゃないかというふうにある学者は言っておりました。色即是空、色というのは、この世の現象とか経験している世界とか、そういうものをこう全て表すんですね。なんか色というと、なんかこの色ごとっていうんですか、そういうふうに理解しがちですけれども、決してそうではないそうであります。で、この一般の我々が経験している世界、経験の世界というものが即座に空になる、虚しくなる、まあ、これは色即是空ということなんですけれども、まあ、仏教のもちろん開祖はお釈迦さんでありますけれども、彼はまあ、皆さんよくご存知の話を、私いろいろ聞きかじりでというか、あっちゃこっちゃからこの情報を取り入れて自分なりにまとめて話してますので、仏教の話は全て正しいとは思わないです。聖書の話は正しい話してますけど、仏教の話聞いてて、あれおかしい先生、そうじゃないんだと、仏教はそういうもんじゃありませんという話があったら後からどうぞ言ってください。まあ、大体いろんな本を読んでまとめておりますので、おそらく間違いないと思うんですが、お釈迦さんがこの最初に出会ったのはこの人生の苦しみだそうですね。もともと彼は王国の王子様で、アショカ王ですか、アショカ王じゃなかった、シッダルタ王子ですかね、そういう王子様だったそうですけれども、あるところに行って、なんか4つの門があって、それぞれの門のところにこの苦しんでる人がいたそうですね。最初はこの海の苦しみをしている人、その次には、老いる苦しみをしている人、その次には病気の苦しみをしている人、その次には死んだ人、死の苦しみをしている人、でこれが4つの苦で死苦というそうですけれども、まあ、これで四苦八苦という言葉が来ているんだということも知りませんでして、四苦八苦してるっては言ってるけど、その意味知らなかったのが、だから仏教の勉強してるとですね、いかに自分が何も知らないかってよく分かるんですよ。その四苦八苦ですね。で、生きる苦しみ、生まれる苦しみですか、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみ、これを見てお釈迦さんはこの苦しみを何とかしてやらないかんと思ったそうです。でそこで彼は、王子の差を捨てて修行の道に入っていくわけですね。で、そこで彼がこの見つけた、発見したというか、この一つの真理はですね、発見した真理は、この人生の苦しみというものは、それをその中心に、自我というものがある。この自我があるから苦しみがある、自分というものが存在しているから、私というものがあってですね、だからまあ例えば、自分があるから痛みがあるし、自分があるから将来に対する不安でもって苦しむし、自分があるから妬んだり、するしっていうですね、その自我というものがある。で、その自我に、苦しみというものは自我にくっついているもの。で、彼はあちらこちらこの先達のところに回りまして、どうしたらこの苦しみをなくすことができるか尋ねたそうですね。だけれども解決は見つからなかった。どうやってもこの苦しみはなくならない。西洋では、西洋の哲学とかその宗教の考え方っていうのは、まあ、キリスト教は別ですけれども、このことを認めた上で、どうやったら苦しみがなくなるかっていろんな処方箋を考えるわけですね。どうやったら苦しみがなくなるか、 で今あるいろんなその宗教というものもそうなんですね。どうやったらこの苦しみがなくなっていくか、苦しみを取り除く、要するにこの対処療法ですね。病気で言えばその病気の根がありますね。でその原因によっていろんな病気が出てる。で、ね、例えば風邪ですけれども、風邪には風邪というその病気がある。でもそこに熱が出てたり咳が出たりしますよね。お腹痛くなって頭痛くなって、でそれを風邪薬でもって抑えようとする。でこれが一般的な考え方ですね。彼はそれをいろいろ探し求めたわけですけれども、どうしてもこれは解決がない。そこでお釈迦さんはここがですね、彼の天才たるゆえんだそうですね。そこで彼は何を考えたかというと、自我をなくそうとしたそうです。自我をなくせばいい。自我に苦しみがくっついてるんだったら自我を取り除いちゃえばいいじゃん。じゃあどうやって自我を取り除くかということで、彼は修行をいたしまして、いろいろとこの考えて、有名な菩提樹の下でね、なんか座禅を組んだりしていろいろ考える。その結果彼がその至った結論というのは、仏教に詳しい方はつまらない話してるなと思われてるかもしれませんけれども、これ私にとっては大変なことなんですよね。全然知らなかったことですから、もう驚きを持って話してますね。なんでこの人はこんなに驚いてるんだろうかと思わないでください。キリスト教の家庭で育つとです、仏教はねすごい新鮮なんですよ。変でしょ。普通その逆ですよね。キリスト教の話新鮮なんですけど、私は仏教はすごい新鮮なんですよね。でお釈迦さんがその目指したこの自我を取り除くための方法というのは、この自我というのは結局人その独立して存在してない。例えばこの自我が存在するためにご飯が必要、食事をしなきゃいけない。でも食事をするためには、その食事をそのお米を育ててくれた農家の方とか、牛を育ててる人とか、それを流通させてる人だとか、お店の人だとか、薪を作ってる人だとか、そういういろんな人がですね必要なんだ。だから自我というものは独立自存ではなくて他の存在に依存している存在なんだ。それはそういう現実的な物質的な生活だけじゃなくて精神的な生活においても全てそうなんだ。自分というものは結局いるようだけれど、そこに存在しているようだけれども決してそうではない。みんなのつながりの中に自分はある。この自我と自我のつながりのことを縁起と言うんだそうですね。これ知らなかったんです。縁起がいいとか悪いとかね、縁起でもないとか言いますけれども、あの縁起というのは自我と自我のつながりのことを縁起と言うそうですね。だから縁起、本当は縁起が悪いというのはこのつながりの悪いことだそうですけれども、今はなんか縁起が悪いというと、悪いことが起こりそうなというのはそういうような意味で使いますけれども、この縁起という言葉はよりて起こるというふうに読むんだそうです。人に よってですね、縁というのは人と人に、人につながって他人につながって、それで自分が起こってる、立ってる、よりて立つと、そういう意味で縁起というそうですけれども、ですからこの自分というもの、自我というものが決して自分一人で存在しているのではないんだ。他の人とのネットワーク、今で言えばね、それこそインターネットじゃないですけど、ネットワークの中に存在しているものだということに気がつくと、その時にそこでお釈迦さんが言うんだよ、その時に自我はなくなるって言うんですよ。それが悟りだって言うんですよ。その時に自我はなくなるんだ。そう言われてもちょっと分かんないですけどね。でもそれはそうだそうです。そういうふうに言ってる。自分は縁起的な存在である。縁起的ですね。縁起でよって、縁起によって人と人との関係によって存在している。だからみんなと手をつないでるからこそこの浮かんでいるんだと。だから手を離しちゃえばもうそこになくなってしまうものなんだ。だから自我だ自我だ言うてるけれども、結局はそのみんなのつながりの中に自分というものがあるわけだから、自分というものはあってないようなものじゃないか。そこで彼はこのそのことに気がつくことを悟りと言いましてですね、悟ったら自我がなくなる。自我は縁起的存在だから独立的に存在しないんだ、みんなで関係の中に存在してるんだからと思ったら自我はなくなって、で自我がなくなれば当然人生の苦しみもなくなる。だからどれほど多くの数であってもゼロをかければゼロですよね。だから自我がゼロになっちゃえばですね、自我がゼロになっちゃえば 人生苦もゼロになっちゃうということで、まあ、これが本来の仏教の教えだそうであります。おそらくここにまでここまでは間違いないと思うんですけれども、ですからこれは完全な自力ですよね。自分の力で悟る、悟りを求めていくというのが、まあ、仏教でありまして、だから座禅ですかね、禅宗がやはり一番この本来の仏教の考え方に近いそうですね。座禅を組んで、だから空間とか時間とかそういうものと一体化して、でいろいろつまらないことをどんどんどんどん脳みそからどけていって、そしてその自我というものがむき出しになって、まあ、ある禅宗ではそれが出てきたらもう終わりになる。だからそういうことにこう集中をしていけばそれがなくなるとかですね、まあ、いろいろ言うそうですけれども、いずれにしてもこの今経験しているような社会や現象界四季ですね、これはこの悟った瞬間に無になる、空になる、虚しくなる、全く意味のないものになるというか、この空っぽになっちゃう。それでまあ四季即是空と、まあ、こういうふうに言うそうでありますけれども、ところがですね、このまあ、本来の仏教の自力の考え方というものは日本に入ってきて、そして、この広島が ある意味では一つの牙城にもなっております浄土真宗とか、あるいは浄土宗ですね、まあ、合わせて浄土門というそうですけれども、この浄土門はですね、悟りを諦めちゃったんです。悟りをですね諦めちゃった、自力はダメだ。彼らはですね、法然や親鸞は自分たちは煩悩具足の凡夫であるとこう言ったんですね。自分たちは煩悩の塊だ、もう煩悩の塊でどうしようもない、凡夫だから自力では救われない、悟る力ありませんと言っちゃったんです。そうなるとですね、もうここで全く別の仏教になっちゃった。ある人は浄土門は仏教じゃないって言ってね、仏教じゃない、あれは仏教本来のあれじゃない、でも仏教はそれを包含している、非常にこの懐の深いところがありますけれども、本来は悟りであったものから浄土門は救いの方に行きました。自分の力ではどうしようもないので、すでに悟っている人の力を借りて悟ろう、その悟る力をお借りして、あるいはいただいて他力でもって救われようというふうに考えたわけですね。でこれがあの浄土宗である浄土真宗でありまして、浄土真宗は南無阿弥陀仏でありまして、阿弥陀様のお力によって救われたい、阿弥陀様の力によって、この、まあ、悟りをいただくんですね。悟りをいただいて、まあ、悟りをいただいて自我がなくなって人生苦がなくなるというところは同じなんです。で自我がなくなるというあたりは全く同じなんですけれども、しかし自分の力で一生懸命修行をしたり禅を組んだりしているうちに、悟るっていうんじゃなくて悟りをもらう、でそのために念仏を唱えたりなんかして悟りをもらうというのがこの浄土真宗でありまして、まあ、ですから、だから本来の仏教と浄土門の仏教というのは全然違っちゃってるんですよね。自分の力で行くか人からもらっていくかって、これはもう別の宗教だと言ってもおかしくないとある人たちは言っております。でまあ、そうでもおかし、そう言われてもおかしくないと思うんですけれども、まあ、仏教のですからこの、まあ、自我というものがあって、それに人生の苦しみがくっついてる、それをどうやって取り除こうかというところはもちろんこれは同じものでありますけれども、その取り除く方においては、仏教においても全く違う考え方が存在するということなんですね。でここで終わると仏教の時間は終わりで、7チャンネル終わりということになるんですけれども、聖書はじゃあどう言ってるの、ここで初めて聖書の話が、前置きが非常に長くなりましたが、聖書はですね、自我と人生苦の関係についてこういうふうに私は言ってると思うんです。これはですね、この仏教は自我と人生苦の関係についてはそれぞれの因果関係を説明しておりません。自我があるから苦しみがあると、それだけなんですけれども、聖書は人生の苦しみというのは自我から発生していると言っています。 人間が罪深いから、人間が愚かであるから、人間の中に善がないから、人間が悪いから、そこが苦しみの発生だと言ってるんですね。だからこの自我はギザギザしてるんですよ。そういう意味なんです。これはギザギザしてる、ギザギザしてる自分が自分を苦しめてる。でしかもですね、この自我というものはお互いに苦しみ合っている。ちょっとギザギザ見えにくいですけれども、このお互いにギザギザしてですね、ギザギザした自我がこの狭い地球の上にぐちゃっとくっついてるもんですから、このウニがウニがっていうのはウニ同士が一緒にいるような、山嵐が一緒にいるようなんですね。お互いに罪深いですから、仏教はですね、人生の苦しみは自分の苦しみとしか理解してないんです。でも聖書は人間というのは苦しみ合ってるってですね、苦しみ合ってる。自分でもちろん自分の罪によって自分を苦しめているけれども、他人も苦しめている、人も苦しめている、さらに創造主を苦しめている、この自我をお作りくださった神を苦しめている。自分をお作りくださった神を無視して、そして我が家の春を謳歌しているような顔をしている。ところがそのことでもって創造主を苦しめている、自分も苦しめている、他人も苦しめている、お互いにですね、この苦しみ合っている、これが聖書の言っている自我の関係だと思います。だからお互いにこの苦しみ合っているわけですから、このお互いに苦しみ合っている関係が分かったとしてもですね、全然この自我はなくならないです。仏教でさっきの仏教の縁起の話で言うとですね、この自我というものはお互いに寄って立っているものだから、この関係が分かればそれでいいと悟っちゃうと言ってますけれども、聖書はそんなこと言ってないですね。自我はもっと恐ろしいもの、もっと恐ろしいもの、もっと解決のしようのないもの、もっと、つける薬のないもの、どうしようもないもの、こういうふうに言っているんです。一歩も動けないものですね、罪深さゆえに。もちろんですから、この点においては浄土門と非常に似てます。自力では救えない、自分の力では救いに至らないというのは、ですから法然や親鸞とキリスト教は非常に似ているんです。これはこの前だいぶ前にお話しいたしましたけれども、この浄土真宗とキリスト教もある点で非常に似ているところがあるんですね。ただ浄土真宗は阿弥陀様の力を利用し使って悟るんですが、その阿弥陀仏、阿弥陀如来、阿弥陀というものは架空の存在なんですね。これも架空の存在です。キリスト教は、イエス・キリストは歴史上の存在です。社会の教科書に出てくる歴史上の存在。ただそれを救い主と認めるかどうかというのは別ですけれども。だから仏教においては、その救い主は、これはあくまでも架空の存在。みんな架空の存在だということを認めた上で、その架空の力を利用しようとする。そこは違います。話を戻りますけれども、キリスト教において自我というものは自分を苦しめ、他人を苦しめ、そして神を苦しめている、そういう存在である。そしてもちろん自分で救い得る力は持っていない。じゃあどうやって、じゃあここから救われるかですね。じゃあどうやったらこのいがぐりのような自分を苦しめ、人を苦しめているこの自我がなくなることがないんですね。なくならない。どうやったらこれを救い得るだろうか。それは十字架によって救われるというのが聖書の話。聖書はこの自我も人生苦も一緒に全部救い取ってやろうというのが聖書の教えなんです。聖書は何とかして人生苦を軽くしてやろうというようなことはあんまり言わないんです。で、今日の聖書の箇所を開きたいと思いますけれども、この、聖書のどこを開いてもですね、人間が救われるためにどうしたらいいかということを教えておりますけれども、中でもある意味では非常に仏教的な表現だなと思えるというか、日本人である私たちにこの何かこう 心の琴線に触れるような表現だなと思えるのはここなんですね。マタイの16章の24節なんです。今日の御言葉で開いておりますけど、16章の24節、誰でも私についてきたいと思うなら、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも救われたければということですね。私についてきたいと思うなら、救われたいと思うならば、イエス様は何とおっしゃいましたでしょう。自分を捨てろという。自分を捨てなさい。この自分を捨てろという言葉は、まあ、いろんな解釈ができるというか、この、まあ、どうにでも、まあ、理解することができるんですけれども、私はこの自分を捨てるという言葉は自分を見捨てるというふうに言うのが一番分かりやすい気がする。自分を見捨てる、捨てるの前に身入れていく。自分を捨てると言ってもですね、捨てられないです。これはもう粗大ごみに出そうが生ごみに出そうがみんな嫌われちゃってですね、死体遺棄になりますから、縁起でもない話してますけれども、捨てようと思っても捨てられないんです。これは、どうやったってですね、ぶつ切りにしてミンチにしたってですね、捨てられないんです。もう私ここにありますから。でもイエス様捨てろと言われた。捨てろ、捨てることができたらね、どれほど楽か。特に本当に苦しみのひどい時に人間はやっぱり死を選びますよね。本当にもう死にたい、早くもう自分を捨てたいと思いますね。それぐらい苦しいんです。イエス様はがここであなた自分を捨てなさいと言われたのは、このゴミのように捨てろという意味なんですけれども、それはあくまでも精神的な捨てるということなんですよね。その実際的には捨てられないですから。実際に誰かこの間出てましたけど、コンピューターで自殺って言ったんですかね、安楽死装置みたいなのね、作ってる人がいましたね。もう死にそうになったら画面に出てきて、死にたいですかって、はいを押すとですね、自動的にこのなんか注射がギューッと出てきて死んじゃう。自分の力でこう注射もできないけれども、そこでボタンを押すとパッとこう死ねるっていう安楽死装置っていうのを作ってる人がいましたけども、でも自分を殺したり捨てたりということはできない。でイエス様はここでですね、見捨てろと言われたんじゃないかと思います。ここで捨てるというふうに訳されている言葉は聖書であんまり使われている言葉ではありませんが、一箇所非常に気になる使われ方をしているところがあります。それはイエス様が十字架にかかられる前に弟子のペテロに、あなたは私のことを知らないと三度言いますと、これマタイの26章の34節に使われている言葉ですけれども、開かなくて結構ですが、26章の34節にこう言われているんです。イエスは彼に言われた、誠に誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。この私を知らないと言いますって、この知らないというこの言葉は同じ言葉なんですね。だから自分を捨てというのは自分を知らないと言うというふうに訳しても間違いではない。ますます分からなくなっちゃう。自分を知らないというんですね。イエス様はペテロに、あなたは今夜私のことを否定すると言われたんです。私とは何の関係もない。私のことを、私を死だとは思っておりません。私はあの人とは関係がないと言うと言われたんです。でペテロはその通りいたしましたけれども、これはですね、もっと平たく言えば、私はあんなやつの弟子ではないと言うということなんです。お前はね、今晩私はあんなやつの弟子じゃないと3回言うよ、こういうふうにイエス様は言われたんです。ペテロその通りでしょ。ペテロはもっとひどかったんです。ペテロはですね、会ったこともない見たこともないまで言ってるんです。彼が使ったことはそうは、いや私は会ったこともありません、見たこともありません、とんでもないですよね。イエス様のことを知らない人誰もいないんですから。でも彼はそこまで言って、しかも呪いをかけて誓ったとまで言って、イエス様がここで言われたのは、あなたは私のことを知らないという、私の弟子ではないと言うでしょうと言われたんです。まあ、その通り彼はしてしまうんですが、でここで同じ言葉が使われる。あ、自分を捨てなさい、自分を見捨てな、これはですね、つまり自分というものは これに従っていいものだとはとても思えないものだ。自分自身、自分を評価できない。逆に考えたら分かりやすいんですよね。自分を肯定するというのはどういうことかというと、自分を肯定的に認めるということですね。自分は善人である、自分は良い人である、人型の人物である、自分は信頼するに足る人物である、自分についていきたい、私は非常にいい人物だから何とかついていきたいと思ってるということでしょ。その逆なんですよ。もうこんなどうしようもないやつとは縁を切りたい。私見てもう大嫌い、一番誰が、世界で誰が嫌いかって自分ほど嫌いなものはない。醜いし、どうしようもないし、治らないし、これが一番ですね。治らないんですよ。バカ死んでもならないって自分ほど治らないものはないです。悪いと思っても悪いことはするしですね、いけないと思うことはしてしまうし、もうどうしようもない自分だ。自分を捨てろというのはそういう自分だと認めなさいということですよ。自分を見捨てる、いやもう自分は大した人物だから、自分と一緒に今までこれからもこの私と付き合いたいということじゃなくて、その逆ですね。もう私みたいなどうしようもないから、もう早く捨てたい、自分をなんとか見捨てたい、自分は価値がない自分、存在する価値のないもの、意味のないもの、いや存在しない方がいい。さっきのこの自我の話図じゃないですけどね、こういう状態ですから、自分が存在していることだけで周りを苦しめ、神様を苦しめ、そして自分も苦しめてるんだったら、なんとかのこの自我を、自我はいらない、自我は邪魔だ、自分はこの自分というものは全くいらないものだということを認めなさいとイエス様は言われたんじゃないですか。自分を見捨てなさい、自分を捨てなさい、自分は価値のないものだと認めなさい。私についていきたいと思うならまず自分を捨てなさい。まず捨て、でも捨ててしまったらイエス様についていけませんから。でも私はイエス様についていく価値のないものだと認めなさい。私はイエス様についていけるようなそういう立派な人間ではありません。私はイエス様に救われていいようなそういう人間ではありません。とてもそんなものではありません。反対向いて必死で逃げたいぐらいの人間です。でもイエス様についてこいと言われるので、それなら自分を捨てましょう。自分は価値のないものについていくことので許されるはずのないものですということをまず認めなさいというふうにイエス様は言われているわけです。でこの時にですね、この時に実はこの自我というものはある意味では死ぬんです。この時にある意味で自我は死んでいます。だから仏教的に言えばそれは悟りと言ってもいいかもしれません。自我はそこで死んでいるんです。価値のないものです。その私たちをイエス様はもう一回評価してくださった。もう一回このような私たちをイエス様は十字架によって、いやあなたは価値がある、あなたは生きていくことが、あなたの生きていることには価値がある、あなたは存在する価値がある、そればかりではない、あなたは神のことを呼ぶにふさわしい人間だ、そう言われたんです。私たちのこの意外がの自我を、そして私たちの受けるべき裁きをすべて身代わりに受けてくださって、あなたは価値があるよ、しかもあなたは神のことを呼ぶにふさわしいという、これはもう大どんでん返しです。まあどうしようもないやつだけれども、滅ぼすのはかわいそうだから、まあ天国に入れてやってもいいかなというふうには言われなかった。入れてやってもいいけれども、まあお前は当分釜焚きだとかですね、炭の方で掃除してろとか、天国のトイレ掃除だとか言われなかった。あなたは神の子だと言われ、神の王子として天国に迎えてあげようと言われます。私たちはとんでもない醜い自我を持っているんです。そのために自分を苦しめ、神を苦しめ、人を苦しめてきているのに、その自我を否定する者は、キリストはあなたを受け入れてあげましょう。 いやあなたは価値のあるものですよ。だからこの辺はね、なんかこう全問答的ですよね。全く価値がないと認めるものにキリストは価値を認めるというわけなんです。聖書はこれ恵みというんですね。恵みと一方的に神様が与えてくださるものです。私たちは何か救いのために何か良いことをしたでしょうか。何もしておりません。ただ自分は救われるにふさわしいものではない、キリストに従うものにふさわしいものではないと認めているだけなんです。でもそういうものをキリストはじゃあついてきてもいいよ、そういうものを救ってあげましょう、そういうものを神の子にしてあげましょう、そういうものにはこの私が、このイエス様が全部あなたを引き受けてあげようというふうに言われているわけです。そしてイエス様はもう一言続けてこう言われてますね。自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさい。これがキリスト教のまあ面白いところとか不思議なところですか、ね、全部重荷がなくなって、自我がなくなって、自我がなくなってというか、イエス様の十字架全部引き受けてくださって、人生が全部吹っ飛んで綺麗な宝石のようになってイエス様のところについていく。何もしないでブラブラついてこい、私が全部お前の荷物背負ってあげよう、ね、お前の自分全部背負ってイエス様が目の前をこの急な坂道を、私の重荷を全部背負って歩いていてください。私は後ろから唇を拭きながらこの楽しそうに手をつないで歩いて、目の前でイエス様が汗をだらだら流しながら、血を流しながら、苦しみながら歩いておられる。私は何もしないか、イエス様ね、じゃあお前も自分の十字架を背負いてやる。イエス様はあなたに全ての十字架を背負わせるのはとても忍びない、じゃあ私の痛みや重荷や苦しみを少しでも理解することができるようにあなたの十字架を追いなさいと言われたんです。これが自分の十字架を追うということです。イエス様は私が全部あなたの十字架を追ってあげました、と言われたんです。だからいや全部は追えないな、俺は 80% ぐらいは追えるけど 20% 自分で追いなさいよと言われたんじゃないですよ。イエス様ここで自分の十字架を追えと言われたんです。あなたの十字架を追いなさい、私はあなたの十字架を追ってあげます、全部追ってあげる。あなたの重荷や苦しみはあなたのこのギザギザした自我のよによって犯してきたさまざまな罪、これからの罪を全部、その裁きを私が受けてあげるから、あなたはもうさらその裁きを受けることはないけれども、少し背負ってみなさい、自分の十字架を追いなさい。聖書の言葉をよく読みますとね、自分を捨てるというのはこの状態なんです。一回捨ててしまいなさいという。でも十字架を背負うというのはこれは毎日背負いなさいと書いてあるんです。毎日背負いなさいと書いてあるんです。一回背負ったら終わりということじゃなくて、毎日背負いなさいと書いてあるんです。背負い続けなさいと書いてあるんです。でもその十字架は決してそれを追うことによって倒れてしまってもう歩けなくなるという十字架ではない。私はこう思うんですね。私たちがイエス様によって全て救っていただいているその十字架の、この十字架の形というか、十字架の重荷というか、十字架のありがたさですね、日本流に言うとありがたみを、私たちもこの少し背負うことによってほんの少しだけれどもイエス様の十字架のことが分かる、理解することは許されている。もし我々の苦しみが全てなくなってしまったとするならば、イエス様が私たちに受けてくださって、私たちのために受けてくださった苦しみがもう分からなくなってしまうんですね。イエス・キリストがどれほど私たちのために痛んでくださったということは分からない。でも私たちの中に残されているわずかな苦しみ、わずかな十字架はイエス様の十字架を知るための仲介をしてくれている。ある人はこう言うんですね。イエス様、十字架を負わせてくださるんですか、私にも負わせてくださるんですか。ああ、この重荷は何とか取り除きたいと思っている重荷か、いや私にも負わせてもらっていると感じているか、これは大きな違いなんですよ。これ大きな違いなんです。 私たちの目の前にとても背負いきれない我々が背負わなければ大きな重荷を負ってくださっているイエス様を仰ぎ見るときには、私たちはそこで少しぐらいは負いたいという気持ちになるんですよ。少しは負わせてください、少しは負わせてください、少しはその痛みを知らせてください。負ってる、我々が負ってるものはわずかなものですよ、軽いものです。イエス様に比べれば本当にわずかなもの、というか比較にならないほどのものですけれども、しかしそれを負うことによってイエス様についていくことが許されるならば、それを喜んで背負って歩いていく。そうなるとですね、この人生苦というか我々の苦しみというものは、ただこの取り除きたいものにならないんですよ。ただ邪魔な、何とかしてほしいものじゃなくて、イエス様についていくための、イエス様についていくために私たちに与えられている、まあ、特権というかですね、そういうふうにさえ理解することができると思うんです。本当の痛みや苦しみというものは、それを背負っている人でなければ分かりませんので、これは私がこういうふうにお話をしておりますけれども、私は全ての皆さんの重荷や苦しみを分かっている、話しているわけでは決してありません。そんなことは全然ないんです。私の持っておる重荷と皆さんの持っておられる重荷は全然違うでしょう。それぞれの重さも違うでしょう。絶対には分からないと思われると思いますし、それは私には絶対分かりません。ただ共通していることは、全ての人に十字架をイエス様は負わされているということなんです。ある人は十字架を負っているけど、ある人は負ってないということじゃない。それぞれ自分の十字架を負ってるんですよ。自分の十字架を負ってる。でもその負ってる十字架があるからこそ、イエス様についていくことが許されてるんです。これがあるからこそ、イエス様の十字架の痛みが分かり、イエス様のありがたさが分かってついていくことができているとするならば、それは本当に何とか取り除きたい思いであったとしても、その十字架は意味のあるものということにならないでしょうか。全部なくなって、本当に軽くなって身軽になって空を飛んでしまったら、私たちに十字架の意味は分からないんです。イエス様の痛みは分からないんです。イエス様が背負ってくださっている重荷は分からないんです。そしたらイエス様、はいってありがとうございました、どこか飛んでっちゃいますよ。わずかに背負残されたこの肩の重みによって、イエス様の後をついていくことができるんですね。とするならば、この苦しみは仏教では何とかしてこれを取り除きたい、悟りだとかいろいろ何か考えてこれを取り除きたい、取り除きたいと言ってますけれども、聖書はこれを取り除こうと言ってないんですよ。これ与えるという、これによって私についてきなさい、これによってこの十字架の形を分かりなさいよ、あなたのために追ってる十字架を理解しなさいよ。それぐらいじゃないと我々本当に無価値な、もう全く愚かなものですから、イエス様を忘れてしまいます。そうでないように、十字架を追うことすら許していただいているんじゃないでしょうか。自分を捨て、あるいは自分を見捨て、自分を見捨て、自分はイエス様についていく価値のないものであるということを認めて、そして自分の十字架を良い子らしょと背負って、でもイエス様はついていくことを許してくださっています。これ以上重要なことです。お前なんかついてくる資格はないとは言われてないんですよ。あんたみたいなのはどうしようもないからね、どれだけ重いの持ったってついてくることは許さんよと言われないんです。ついてこいって、誰でもついてきなさい、誰でもと書いてあるじゃないですか。一番最初にイエス様、誰でもって言う、誰でもとかで、持てるものはじゃない、誰でもついてきていい、誰でもついてきていい。ただし十字架を負うよ、ね、痛みはある、苦しみはあるよ。でもそれは私についてくるためのものだから背負いなさい。でも永遠に背負うものではありません。御国に行くまでのものです。イエス様のもとに行って、天、神様の天国に行ったら、これはもう背負う必要はないんです。わずかにこの地上の数十年の人生の間、少し持って歩いている荷物ですから、これは持たなければならないでしょう。しかしこれを持つことによって、イエス様の背中を見失わないじゃないでしょうかね。これなくなったら絶対見失いますから、ああイエス様いらない、 私は自分十分でも、またそうすると自分をせっかく捨てた自分がですね、捨てられなくなってですね、自分はいいものだね、自分は大切なものだということになって、イエス様はいらなくなっちゃうんです。そのために十字架をイエス様は私たち一人一人に与えていてくださるんじゃないかなと思うんです。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についてきなさいということですから、ついていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは本当に罪深いものであり、また価値のないものであります。生きていくことに、いや、ここに存在しているだけで多くの人を傷つけ苦しめております。また自分をも傷つけております。そのような私たちを、あなたはお見捨てにならず、ついてくることを許してくださいました。ついていくことを許してくださいまして、感謝をいたします。ただそのために、私たちは自分が罪深く愚かであることを認め、そしてそれぞれに違う十字架ではありますが背負っております。神様、本当にこれを下ろしたい、そう願う時が、そう願う夜が何度あることでしょうか。しかしあなたは私たちに十字架を背負いなさい、そしてついてきなさいと言っておられます。私たちの持っている重荷に比べれば、イエス様の負っておられる重荷のどれほど重いことでありましょうか。どうぞそのことを教えてください。そして自分の背負っておりますものの意味深さを教えてください。また感謝する信仰もお与えくださるようにお願いいたします。また神様、私たちのこの国の人々、また世界の多くの人たち、苦しみに本当にもがきあがいている多くの人たちがおります。またその意味を知らず、ただただそこから逃れたいと、さまざまな教えや、また快楽を求めておりますけれども、本当の解決を知りません。どうぞこのイエス様の十字架の救いを教えてください。私たちもそのことを教える力が与えられますようにお願いいたします。またまだまだ十字架の意味深さを知りません。私たちをお許しくださいまして、日々背負います十字架の重さによって、イエス様の十字架の重さのそのわずかな何万分の一でも知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立をいただきまして、最後に仰げ主の御名を賛美したいと思います。
仰げ主の御名をたどれ、主の後祈れ、御声御腕に
祷いたします。仰ぎ子稲川区は私としての救い主である。イエス様の救いの恵み、父なる神様の深きご愛、聖霊なる神様の親しき交わりと慰めが集われました方とともに、またこの教会につながるすべての方々とともに豊かにありますように。アーメン。